テモテへの手紙第2、3章の14節から17節まで、御言葉によって生きるということの大切さをご一緒に学びたいと思います。しばらく聖書というのはどういうものなのか、それを私たちはどんな目的を持って読むのか、そんなことを見てきましたけれども、毎日毎日の生活の中でそれを読んで生きるという、そのことをご一緒に理解したいと思います。3章の14節、けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。このテモテへの手紙というのは、パウロからテモテに向かって宛てられた手紙になります。で、テモテという人物は、パウロの伝道旅行の途中で出会い、彼を連れて伝道旅行のお供にした、そういうテモテであります。で、そのテモテはですね、このテモテの手紙の第2の最初の方を見るとわかるんですけれども、祖母ロイス、母ユニケというですね、ユダヤ人の女系の家族の中で信仰を持っていくことになりました。おそらく父親はギリシャ人だったと思われます。そういう環境の中で祖母、母の影響を色濃く受けて、その中で聖書の学びをし、その教えに慣れ親しんで歩んできたわけでした。で、そんな彼に向かって、学んで確信したところにとどまっていなさいというふうに語りかけられます。で、この学んで確信したところというのは、彼が青年期を迎えて自分自身のものとして受け取っていった、そういう教えになります。小さな頃から確かに聖書の教えを聞いて素直にそれを受け入れて歩んでいたことでしょう。でもそれは親が言うから、家族の中で大事なことだからという、どちらかというと受け身のものになります。で、その受け身のものを吸収するということ自体は悪いことではなく、多くの場合最初は受け身で吸収をすることが多いものです。まあ、学校の勉強でもそうだと思いますし、習い事をしたら最初はですね、先生が言う通りにまずはやってみる。そういうふうにして手習いを始めていくことです。ので最初はその受け身で学ぶということで全然問題がないんですけれども、やがてそれを自分のものにしていくというプロセスが始まっていくわけですね。特に小さい子供であれば、青年期になっていく、思春期を超えて青年期になっていくところで、親から受けてきたものを親からのものではなくて自分自身のものとして受け取り直していくところが必要になってくるわけです。で、テモテもまたいつかの時に自分のこととしてこの信仰を捉えるようになっていっただろうと思われます。で、彼はパウロと一緒に伝道の旅行をしました。その中でイエス・キリストのことが語られ、そのことによって人々の生活が変えられていくところをつぶさに見ました。そのことに仕えることの素晴らしさを知ってきました。そういう歩みの中で、自分がかつて受け身として聞いていたこと以上に、自分の携わる働きとしての、このイエス・キリストの教えということを自分のものとしていったわけです。ある時にはこういうことがあったわけでした。彼はユダヤ人の家系に一応母方は生まれついていながら、父親はギリシャ人でしたので、もともと割礼を受けていなかったんですね。しかしパウロと一緒に伝道旅行をするにあたっては、パウロはいつも一番初めにそのユダヤ人の街道に行って御言葉を伝えるようにしていましたから、そこに入っていくときに彼が割礼を受けていないと、それはどうしてもやっぱり不都合が生じてくるわけなんです。 パウロといつも歩みを共にしていく、そしてユダヤ人たちと肩を並べて討論をし合うためには、やっぱり彼には割礼が必要であった。でも、おそらくその時にテモテの中には葛藤があったであろうと思うんです。今まで自分は割礼を受けていなくて生活をしてきた。で、割礼というのはユダヤ人であるということの証ですからね。神の民として。でも自分は母親、祖母から十分な信仰を受けて歩んできた。で、今までこれでいいと思ってきた。でも今この後に及んでこういう場面に直面しては、やっぱり自分には足りないところがあるのではないか。神様の前にこのことをどう考えたらよいのだろうか。で、イエス・キリストという方の救いを受けるということを考えたときに、ギリシャ人であったら、割礼を受けなくてもいいとパウロは言っているわけで。でも自分は、本当はその理屈から言うと割礼を受けなくていいんだけれども、この働きをしようと思ったら受ける必要がある。で、一体自分はこれをどう考えていったらいいだろうか。自分のアイデンティティということですよね。で、その自分のアイデンティティということを問われる中で、割礼を受けるという決断をしていきます。それは救いのために必要なものというよりも、この働きのために必要なもの。そしてそのことのために自分をオープンにして、そのことを受け入れていくということが彼に求められていきました。自分自身の信仰の確立ということ、アイデンティティの確立ということ、そういうことの中で彼は学んで確信する。自分自身のものとして受け取る。そういうプロセスを通っていったわけです。そしてそこに、とどまっていなさい。足を踏み外すことなく、そこから迷い出ることなく、とどまっていなさいというふうに言われています。とどまりなさいという言葉の意味は、そこにすでに良いものがあるという意味ですね。向こう側に行って何かを得なさいと。そこから足を踏み出して進んでいって、そこの抜け出なさいというのではなくて、もうそこに良いものが十分にあるということを知って、そこから迷い出ないように、足を踏み外さないように、そう進められています。で、次に言われているのは、あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っているというふうに言っているんですね。で、これはどういう意味かと言いますと、彼が聖書、その神様の教えをどこから、誰から受けてきたかを知っている。つまりそれはですね、母にしても祖母にしても、その歩みを知っているでしょうということなんです。一緒に歩んでいるパウロにしても、その歩みを知っているでしょう。どの人たちが自分にそれを教えてくれたかというときに、あの人、この人、その見習うべき信仰の歩みということを含めて、あなたはそれを受けてきたでしょうという意味です。少し前のところには、経験に生きようとするものは皆迫害されるということが書いてあるんですね。で、パウロと一緒に生き巡った町々で、懸命に神様に仕えて生きようとする者たちが迫害される様子を彼は見てきたはずです。で、命を懸けて自分たちが信じたものを守っていこうとする、その姿勢、しかし迫害を受けていく、その困難に甘んじながらも真理に立とうとする姿勢、その姿を見てくるときに、自分がそれを誰から学んだのか。で、逆に言うと、13節のところには悪人とか詐欺者たちは騙したり騙されたりしながらますます悪に落ちていく。真理に立たなければ騙したり騙されたり、そういう歩みの中で彼らは身を滅ぼしていくことになる。経験に生きようとする者は迫害をされる。で、その姿を見てきたでしょ。真実な信仰者たちの歩みを見てきたでしょ。そういう中で受け取ってきたものをあなたは知っているでしょうということなんです。私たちも信仰の歩みをしているときに、そのことを誰から受け取ってきたのか、どんな教会の中で受け取ってきたのかということをこう考えさせられるところですね。私たちはそのことをただ単に知識として本で読んで聞いたということ以上に、それを伝えてくれた人の生き様とか、 その実際の歩みとか関わりとか、良くしてくれたこととか、そういうことを含んで受け取っているわけですね。これを語った人が実際にそれをどう生きてるか、その姿を見ながら、ああ、私もそういう歩みがしたい。ああ、私もああいう歩みに合わされたい。そう願ってその御言葉を聞いていくことになるわけです。だからここには、聞いた内容ということはもちろんですけれども、それをどんな人が語って、どんな生き様としてそれを私に伝えてくれたか、そんなことが含まれているわけですね。そして、幼い頃から聖書に親しんできたということが書かれています。幼い頃、彼がそれを受けたのは母の影響でした。祖母の影響でした。近しい家族の影響です。彼にとって、この幼い頃から聖書に親しむことができたのはとても良いことでした。子供の頃からそれに親しむことができることのメリットというのは、価値観、世界観というものが非常にその人の歩みに根を深く下ろしていくときに、その価値観、世界観というものを根本的な塗り替えということをしなくて済むということなんですね。もし、青年期に神様を知るようになった、それまで神様というのはいないというふうに考えていたということになりますと、実は神様がいるということはどういうことなのか、その時に人はどういう歩みを求められるのか、そういうことをですね、価値観の上塗りというか、書き換えをしていく必要が出てくるわけです。で、一旦立ち止まって考えて、聖書が言うにはこういうことだから、ああ、こういうことなのかと理解をして、そして実際の世界を見てみる。そんなことを何度となく繰り返す中で、だんだんだんだんと世界観、価値観が変えられてくる。で、それは結構ですね、なんて言うんでしょう。まどろっこしい作業なんですよね。七面倒くさいというか、まあ、日々その上に新しい発見があり、驚きがあり、新鮮な思いがするという意味では良いことなんですけれども、なんというかですね、しばらくの間はやっぱり借りてきた着物っていう感じがどうしても拭えない。自分のものになりきれない。普通に自分が考えると、聖書のこの考え方と違うんだけれども、聖書は何て言ってるんだろうか。このやりとりを重ねることが必要になってきます。でも幼い頃から聖書に親しんできているとですね、なんとなく考えること、思っていること、イメージしていることが、聖書の言っていることと、まあ、結構似通っている。もちろんその子の生まれて育ってきた性格とかですね、経験してきた事柄とかそういうことのゆえに、全く聖書的な価値観を持っているかどうかというのは、そうではないと思いますけれども、でも多く共通しているところをもともと持っているというとですね、そのことは非常にその子供が成長していくにあたって、信仰というものに馴染むのにスムーズなんですね。で、そのことがですね、こう自分にとってはぴったり来るっていうフィットしている感覚というのを持つことができるわけです。ですから実際に教会に行っていなくても、聖書を読んでいなくても、なんとなく私はそのことに通じているという安定感を持つことができます。逆のデメリットで言えば、まあ、そういう形ですから、あまりこう日々に新鮮な驚きというか、聖書を読んで、ああ、そうなのかっていうようなことは少ないかもしれませんけれども、まあ、その分安定感があるということです。で、テモテは幼い頃から聖書に親しんできた。で、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのだと言います。知恵を与える。信仰による救いを受けさせることができる。聖書は彼に多くのものを与えるものであるというわけです。もしそれがルールブックのようなものであるとしたならば、人はこれを読むときに行動が制限をされる、あるいは罰が与えられる。そんな風にして読むわけで、聖書を読むと失うことの方が多いという風に感じてしまうかもしれません。 しかし聖書は本来神様から私たちに良い歩みのために与えられているもので、このことに従って良い歩みをするようにと招いてくださっているもので、この中に私たちが多くのものを得ることができ、救いを与えられるものであるということが示されています。で、3章の16節、17節はこういうふうに書いていきますね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。第二テモテの3章の16節、17節のところです。聖書はすべて有益であるというふうに言うわけです。神の霊感によるものでというのは、先ほども言いました。神様が私たちのためにご自分から明らかにしてくださったものという意味です。これは私たちの良い歩みのためです。私たちを縛り付けるためでもなく、不自由にするためでもなく、私たちに良いもの、信仰による救いを得させるためのものです。そのために神ご自身が私たちに備えてくださった。結果として、教え、戒め、強制、義の訓練。それは17節で言えばですね、ふさわしい十分に整えられたものとなる。整えられていくために、これは有益なんだというんですね。で、15節のところに救いを受けるということが書かれていて、17節のところに良い働きのために整えられるということが出てきます。で、この2つの側面を私たちはぜひ心に留めておきたいと思うんです。聖書を読むときに神様が私たちを救いに導いてくださる、その真理が明らかになってきます。その歩み、私たちが神のもとに招かれて、神のものとされて歩んでいくことができるようになる。そのままでは私は神様に近づくことができない。神様に前に立ってですね、自分の人生について申し開きをすることができない。しかしイエス・キリストにあるならば、そんな私ですら神のもとに招かれてという歩みが与えられている。で、それに加えてこの歩みは実際の毎日の生活の中で良い働きのために召されたものとなり、そのために十分に整えられたものとされていく。良い働きに、託されて、任じられていくということが言われているでしょう。毎日の生活というものが、この良い働きとして備えられていることを覚えたいと思うんです。信仰者である、クリスチャンである、イコール教会に来ること、そして教会に来て聖書を教えを聞くこと、そんな風に考える人たちがいます。信仰者であることイコール教会に来ることイコール教会で語られる聖書の言葉を聞くことで、確かに、救いを受けるのですということを考えた時には、そのこともあながち否定するべき側面ではありません。教会に来て自分では気づくことのできない、自分では手に入れることのできない、語りかけの中で神様の真理を聞き、救いを得ていく。しかし、ここにもう一つの側面が書かれているでしょう。それは、すべての良い働きのために整えられたものとなっていくことです。信仰者であること、イコール、毎日の良き歩みに生きるもの、イコール教会で語られることのみならずに、毎日の生活の中でそのために整えられるために必要なことを聞いていくこと。ですから私たちは毎日の生活ということが神様からのものであるということを受け止めれば受け止めるほど、毎日の中で神様の語りかけに耳を傾けていくことが大事になってきます。 この世で生きて死んで天国に行くという天国行きの切符のためだけならばですね、まあ一年に一回ぐらいクリスマスとかですね、あるいはイースターとか、そういう時に来て自分の救いを確認して、ああよかったと思っていれば大体いいわけです。けれども、毎日の生活が神様の良いことのために私たちはそれぞれの生活の場に置かれている。私が神の国に仕えるものになり、この家族に仕えるものになり、この近所の人たちに仕えるものになり、この職場の人たちに仕えるものになり、この友人たち、仲間たちに仕えるものになり、ということを考えたときに、それをどう生きるのかということを教えてくれるのは、この聖書であり、その教えのために、戒めのために、必要であれば強制義の訓練のために、これは有益なのだ。このことを通して私たちが毎日置かれたところで、目の前の人に仕え、神に仕えることが、ふさわしく整えられていく。そういう部分を私たちはこの聖書の語りかけの中に聞いていこうとしているわけですね。ですので、皆さんにいつも励まして促していることが、聖書を毎日読むということになるわけです。聖書を毎日読むというのは読めばいいという意味ではなくて、ぜひご自身が毎日毎日使わされているところで歩むために必要なことをそこから受け取ってくださいという意味です。私たちの神様の前にある生活というのはですね、日曜日に30分牧師から語られるその御言葉をですね、聞いただけではエネルギーが不足してしまうんですね。ガス欠になってしまうわけなんです。それ1週間ですね、車が車庫に入りっぱなしで、めったに乗らないって言うんだったら、それはそのくらいのことでもいいかもしれませんけれども、私たちは毎日毎日大切な大切な使命と役割を生きているわけですね。大切な方々と関わり合って。で、その歩みというのは、ほんの少しの御言葉では足りないんですね。大切な大切な役割ですので、ぜひ皆さんが神様の語りかけの中に整えられ続けて歩んでいただきたいと心から願うものです。テモテという人物がですね、母と祖母の元から離れてパウロとの伝道旅行に入っていった。そして今度パウロからですね、離れたところで自分自身の託された歩みを果たそうとしていくことになっていきます。で、パウロはもう自分が手取り足取り何かを伝えたり教えたり行動を共にすることはできないんですね。そんな時に彼は、私は神様の手にあなたを委ねますよ。神様があなたの中に与えてくださっている聖霊の働きによって、この聖書に耳を傾けながら、その歩みを遂げてください。果たしてください。私はそれを信じて応援しているので、こうテモテへの手紙は書き送っています。私たちの歩みもですね、毎日毎日、結局は生活をしてくるのは私自身になりますね。他の誰でもない、誰かクリスチャンの仲間が手伝ってくれるわけでもない。私が私の現場を生きてくることになります。ぜひその時に、聖霊の働きの中で御言葉の語りかけを聞きながら、私たちの歩みが導かれて、神の国に仕えるものとして歩みを全うしたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。